今日はルカの福音書の4章の5節から8節まで、イエスが受けた試み、あるいは誘惑とも訳されますが、それの2つ目のものですね。ここでは悪魔サタンがですね、イエスを高く引き上げたと書いてあります。そして一瞬のうちに世界のあらゆる国々を見せたって言うんですね。そうしてその国々を支配している権力、権威とか、これは以前の訳でも今の訳でも映画と訳されているのがたくさんありますね。映画とも訳されることです。ここでは繁栄と訳されていますが、全ての権力、権威と栄華を与えようとということなんですね。世界の全ての領域に、これはこの世の栄華、権力、力って満ち満ちてるからなんですね。で、悪魔っていうものはですね、このように非常にそういうこの世の力や映画がよく見えるようにパッと引き上げてよく見させることができるですね。子供の時からそういうのはよく見えるわけです。グループの中で誰が一番か、一番になりたいとかですね、一番になるとみんな褒める、あ、自分は偉いんだと、そういうふうにですね、この世の映画っていうものは要するに言い換えて一番になったり長がある、褒められたい、でそういう褒められたらいいな、一番になったらいいなっていうのは子供でもよく見えるわけです。ところが神の国の栄光なんて全然見えないわけですね。それも非常にこう大きな違いがあるわけ、対照的なんですね。これはそういうふうに比べてみたら非常にその違いがわかると思います。私自身もそうだったし、ここに来ている人たちもみんなそうですね。聖書とかキリスト様とかいうのをですね、本当に信じたり分かるまでは神の国の栄光とか素晴らしさを全然感じなかったはずです。そんなことは夢にも思わないけれど、この世の栄光ってのはいっぱい見えるわけですね。スポーツの領域とか、あるいは運動会で一番になったとか、映画上とかですね、成績よくできる、みんなが褒めて、ああ羨ましいなと、あんなに褒められるんだと。で、まあ、特に女の人であれば顔が綺麗とかですね、そのうちの頭もいいという、あるいはピアノが弾けるといったら、みんながですね、称賛の的になると、憧れの的になったりしてですね、顔がそういうあまり綺麗くない人、体の弱い人、そういう能力がない人はとっても羨ましく思うと、そういうことはたくさん至るところで見られるところですね。そういうふうにこの世の栄光みたいなものは誰でもみんなが見えるようにする、いつもサタンがあるに引き上げて見えるようにしているわけなんです。そういうふうにこのここで書いてある内容というものが、昔のイエスのような特別な人ですね。普通の人は、まあ、三大聖人とか四大聖人とかいうふうに基本特別な人間と思っていますが、特別な人間に生じたことだと、昔こんなことがイエスにあったんやなと、そういうふうに思ってしまう人もほとんどなんですね。この聖書を何かもらったりしてこう読んでみると面白そうに書いてある。こんなことは自分とは何関係ない、あくまでにそもそもいないしですね、関係ないわというふうに思ってしまうわけです。けれども今言ったように、この聖書っていうのはですね、人間のこの心理の非常に奥深くをいつもこう見抜いているところがあるんですね。自分では気づかないようなことまでみんな見抜いておる。私たちがいつも見ているのは、実はですね、そのあらゆる種類の栄光であったり映画であったりするものをいつも見ているわけなんです。だからそれをいつも求めているわけですね。どんな子供でも、勉強ができない子でも、こんな力で、あるいはスポーツで取り返して何とかして一番になってやりたいと、そういうの見えるからですね、褒められたと。だからこの世のマスコミですね、マスコミ、新聞、テレビもそればっかりというと報道しているわけです。少し前に言った高校野球っていうものもですね、みんなの高校野球の頂点に立つと かいうと、新聞はもう世界最大の事件より異常に大きな顔写真とかをですね、デカデカと載せるですね。それ一体何の意味があるのか。神様の国が見たらそんな吐き捨てるようなことに過ぎないんですね。たかが役で一番になったところですね、いろいろな不正もあったり、お金が立たられたりですね、もういろんなことしながらそういうことしてるわけなんです。勉強もほったらかして、この世の義務とかですね、社会はどうなるか、そんなこと全然考えもしないで、毎日毎日朝から一年中ですね、ボールばっかり打ってる。それが一体本当に正しいことなのかと人間がですね。そういうことを考えてもですね、人間はもっともっと大事なことあるんじゃないのかと。本当はですね、この日本やアメリカの進んだ国はですね、遅れた国のために働くような考え方、そのための農業の技術、そしてそういった国々に派遣されていくと。そこで一生懸命そういう人々のためにですね、働くということこそが若い人たちの責務なんですね。毎日毎日朝から晩までボールを追っかけてですね、それが一体何の人間の義務かと。私だったらそれをいつも思うわけです。けれども、新聞はそうじゃないですね。サッカーにしてもですね、何にしてもオリンピックにしても、そういう類のことを一番で大々的に報道しているわけです。だからまさにこの世の栄光をですね、新聞も一生懸命称えているわけですね。本当は、そういうこと、別のこと、この世の中にはあらゆる苦しみというのはたくさんあるわけです。このまま言ったようにですね、エイズでは毎日毎日世界で8000人以上もの人が死んでるわけなんです。死んでるということはその病気にかかって苦しんでる人、子供の時からそのエイズの病気になってですね、足細ってもう次々といろんな病気にかかって苦しみ続けてる人がいっぱいいるわけです。ですね。そういうふうなことを考えたら、少しでもそういうところに何か手を差し伸べるようなことを国家もですね、考えて、そういう青年を派遣するような事業を考えることがですね、本当は一番大事なんです。今度の選挙でも誰がそんなことを言ってるかと。何も言わないわけです。もう何かという優勢のことばっかり言ってですね、スターのような、それこそこの世の映画を一身に受けたような、顔もきれくて能力もあるような特別な女の人をデカデカ出し込んでですね、そういう子供の遊びのようなことはですね、日本国全体が大騒ぎしているわけです。本当はそういう暗い悲しいところがいっぱいある、そこにこそ注がなきゃならんですね、政治でも。で、国民はそれに踊らされているわけです。ですね、アメリカの今度のニューオーリンズあたりのですね、大きなこの洪水の被害っていうことも、それも本来そういうことを管理をするような部署があったのにですね、イラクの攻撃のためにですね、それを一つにまとめてしまった他のこと。それで手薄になった。お金も少なくなったと。それが一つにああいうふうにですね、救助も遅くなったということの原因でもあるということなんですね。そこには貧しい黒人がいっぱいおると。そういう差別の一つは、現れでもありますよね。で、華々しい、そういうふうにイラクをやっつけるんだと、正義だと言いながら、実はですね、貧しい弱いところを犠牲にしてやったわけです。図らずもそういうことがですね、世界の前に露呈されたわけです。そういうことで、ああいうふうな戦争のことで華々しいことですね、正義でやっつけるんだと。ところが裏ではそういう戦争は今大概ですね、必ず不正なことがある。それに第一番に加担したのが日本の小泉首相だったんですね。その責任やそういう間違ったことを全然このお詫びも間違いだと言いもしないですね、今度の優勢してばっかり言って国民を引っ張っているわけです。そういうことで、そのような人にですね、来年の小泉さんも辞めますよね。辞めて別の人がなったら憲法の改定とかそういういろんなこともです。その別の自民党の人たちがやってしまうわけなんです。国家の一番根本の方針もですね、ああいうほんの一握りの人のですね、特別なやり方、演劇的な芝居みたいなやり方で踊らされたら、根本的な憲法のそういう問題も動かされて日本の国大きく間違った方向に行くんですね。けれどもそれもみんなですね、そういうふうに有名な人、女の人、特別にですね、目立つわけです。そこで出していくと。この世の栄光をつかみたくなる、そういう技を使うわけですね。でそういう技を使ってですね、自分の主張ですね、主張、あるいは自分の地位というもの、これを何とかしてもぎ取りたいということであるわけです。ですから本当に日本の国のため、世界の国のため、貧しい人のためっていうふうなことは全くないということは確かです。ですからそういうことに、特にキリスト者はですね、これこそ誘惑されないようにしないかんですね。とにかくそういうことですね。この世の権力や繁栄的なものは、そういうふうにテレビ、マスコミでは一生懸命に報道しているということです。で 私たちもそれに慣れっこになってしまうわけですね。慣れっこになってしまう。で、本当に必要な貧しいところに光を当てるようなそういう報道というのは本当に少ないということを知らされるところです。ですからここに書いてあるようにですね、簡単にですねパッとこう引き上げられたら何でもよく見えるんですね。で、これに対して、まあ、神様は別のところを見るようにと言ってですね、初めに言いました神の国のことを見るというわけです。で、神の国のことを見ようと思ったら聖書を学ばなかったらわからないというところがあります。この世では今言ったようにテレビや新聞やいろいろ小説雑誌週刊誌を見てもたくさん報道されるのはこの世の栄光みたいなのばっかりですね、ほとんど。ですからそういうものをいくら見てもこれは間違いはわからないわけです。で、学校の勉強もまたそういうことです。私ら自身のここにおられる方も経験もそうですね。成績を上げよう上げようと、何のために上げるのか、勉強をして他の人のために役に立つような学問を身につけてそれを使って他の人々に使うんだと、そのために勉強しなさいと。で、誰がそんなこと言ったかと、そんなこと全然一言も言わないです。まあとにかく夢だかかかないんだ、お前損だと。有名会社が大きな立派な会社なんだらそれもそんな、もう大きな会社入らなんだらそんなもんダメだというわけですね。そういうふうな類のことですね。ですから学ぶということにおいてもこの世の栄光を求めるようにいつの間にか言われていると。特に私の高等学校時代なんかはそればっかり、入学してからそればっかりだったわけです。あれぐらい間違いのひどいデタラメな教育はなかったと今でも思うわけですね。入学式からしてですね、このいきなりこの今年の東京大学の入学者は十何人、京都大学は何人、そういう言葉からいきなり始まったもんだからびっくりしてしまったわけですね。それぐらいですね、その校長という人の頭の中にもこの世の栄光ばっかり頭に詰まっとったわけです。それでそれを誰も先生がとも間違ってるという人も誰もいないと。まあ、そういうふうなとんでもない学校が県下の随一のですね有名校だと、名門校だという、この世の名門というふうなものいかに間違っているかと、聖書的に言えばですね、そういうことでも分かる。私もさすがに非常に驚いたから、それ未だに覚えてるんですね。その後の校長さんの言葉、2学期3学期2年3年全部頭にないんです。ただその一言を覚えてる、あまり呆れてしまったからです。でけども私たち自身も全部そういう雰囲気の中にはまり込んでしまってですね、みんなが先生方も生徒たちもみんなが一生懸命この世の栄光を目指して勉強ひたすらということであったわけです。みんな自分が入りたいだから、自分のため自分のためで勉強したわけです。で、まあ、幸いなことに私は4年の時にそれの根本的な間違いだったということが分かったわけですけども、分からなかったらどの方面に行ってもですね、やはり、文化芸術演劇あるいは政治社会会社経営、どの方面に行っても心の奥ではひそかにやはり自分の栄光を求める、そういう気持ちは変わることはできないと思いますね。まあ、そういうようなことで、ここに書いてあることは誰でもが子供から大人までみんながですねこの誘惑に毎日晒されておると言えるわけです。で、そのことをイエス・キリストもですね言ってますよね。あの有名な言葉、狭き門から入れと言ったんですね。ところがこの世の人々は広い道から大勢が行っていると、それはでも滅びに通じている、滅びに向かっているんだと言ったわけです。で、命に至る道は狭くて門も狭くて道も細いと、まあ、そういうことですね。この世はほとんどがそういうふうに、この世の力栄が有名になること、褒められること、楽をすること、まあ、そういうことを求めているからです。ですからまず 神様の国のことを見つめてですね、この世のことじゃなくて神様の国のことを見つめていくのが、これが神の国と神様の義をまず求めるということです。こういう誘惑を断ってですね、そういうことです。でこれが誰でも生涯つきまとうわけですね。でこのことは信仰を持ったからこういうふうな願いっていうものはすぐになくなるかっていったらそうじゃないわけですね。これは聖書の中でも書いてある通りです。ルカの福音書でも他にも書いてありますが、例えばルカで言えば9章の46ですね。9章の46、それはマタイもマルコも書いてあるところです。ルカの9章46のところですね、124ページのところで、でここでですね、弟子たちの間で自分たちのうちで誰が一番偉いかと議論が起きたと。議論してですね、あれが一番よく働くなという簡単な会話ではないんです。いやあいつだ、あれこれだと、ペテルだ、ヨハネだ、いやどうしてな、これが女来ただろうと、そういう議論が始まって、これ一生懸命になったというわけですね。単なる会話と違う。でその直前に見たら分かりますが、その直前何と書いてあるかということですね。44節見たら、このことをよくよく聞いておけと、人の子イエスのことですね、人々に手に渡されて、要するにもう殺されようとしてるんだと、よくよく聞いておけと言われた直後に言ってるわけです。これは一番偉いものとかタイトルがつけてあるから時間が離れてるんではなくて、そのすぐ後ですね。もう3年ほどもイエスに付き従って様々な奇跡を見たり素晴らしい力も与えられたりしておったにもかかわらず、それでもなおですね、イエスの言葉も直接聞いたにもかかわらず、まだ誰が一番偉いんかと、自分だと、やれだと、自分が偉くなりたい、そういう偉くないとこの10人のうちは議論にならなかった人は羨ましいと思っただろうと思いますよね。まあ、そういうふうに聖書の中自体で書いてある宗教的な世界そのの中にもまさにこういったですね、誘惑が入り込もうとするんだと言おうとしているわけです。このことはまあそういう意味でいろんなところで実は、まあ、見られることではあるわけですね。それをちょっとマルコの方で少し見てもらいますと、マルコの9章の33、マルコの9章の33のところですね。でここで見たらですね、マルコの方ではイエスは弟子たちにですね、途中で何を議論していたかと、もちろんイエスは知ってたけどあえて尋ねたんですね。彼らは黙っていたとわざわざ書いてあります。彼らは黙っていた、どうしてかというと イエスに向かってはそんなことを言えなかったからです。イエスはそんなことを退けられるということをなんとなく分かっていた。分かっていたけれど、こういうふうに議論してしまう。誰が一番なのか。こういうふうに黙っていたという一言もよくこの真理を表しているわけです。私たちもそんなこと思ってはいけないと。いいやってはいけないと。悪口言ってはいけないと知っておっても、ついつい悪いことを言ってしまったり、他の人の噂を悪く言ってしまったりしますよね。そういうこととよく似ているわけです。ですから、十二人を全部呼び寄せて、一番先になろうとするものはですね、有名になろうと押しのけたりするんではなくて、第一にまず、このように使えるものだと。使えると。まあ、人間はそうでなくて、自分に使えさせようとするというわけですね。苦しいことは他人にさせ、自分は有名になる、褒められる方を選ぼうと、そういうような魂胆がどうしても働くというわけです。自分が他者のために何か苦しいことを黙ってでもするというんじゃなくて、他の人は自分にしてもらうというようなことですね。こういうふうに、信仰を持ったからすぐにこれがなくなるとは言えないわけです、だからいわゆるキリスト教世界というものの中にも昔からですね、こういうふうなのがたくさんあったわけです。ローマ教皇というふうなものもですね、後からと権力が欲しさになると、そういうのもいろいろ出てきたわけですね。まるで信仰のこともあんまり持ってもない、ほとんど持ってもないにもかかわらず、権力争いをした上でローマ教、キリスト教指導者のトップになると、そんな人まで現れてきた。だからルターがそういう改革をする必要が、まあ、起こったことでもあったわけですね。そういうことで常にこの問題を私たちも気をつけておるということが、こういうところでもわかります。それでまあ元のところに帰りますが、ですからこれを考えるときに一番、まあ、逆がですね、そういうふうに、自分が人から褒められる道ではなくて、むしろ見下される道を選ぶということだったんですね。ですね。それはイエス様ご自身が一番はっきりとした形で取ったわけです。ですね。わざわざ当時の人たちが汚れて、褒められたりはしない。むしろ嫌われたり憎まれたりすることが確実だったと。その時の有名人に取り入ったりですね、人から褒められようとするようなこと、全くイエス様だけは持たなかったということがわかるわけです。で、ね、そういうことで、私がこのずっと前からですね、まあ、故障にしてもですね、先生という故障をですね、以前から前言わないようにということですが、これはもう立法的になってもいけないことではあるからですね。そして私はあちこちに行ったらですね、大概こういう抗議する人は先生というのは当たり前ですね。まあ、ここに先生も他にもいろんな人、先生と看護さんでも、病院では患者さんから先生、医者もそうですね。もう学校の先生も、元書道の先生も、針の先生も何にもおられるわけです。もう先生もいっぱいおると。日本ではいっぱい乱造、国会議員、県会議員、町会議員とみんな先生の乱造時代ですね。それはなぜかと。なぜ日本では特にですね、そういうかと。日本では特にそういう、長い間、民主主義でもなかったですから、人間にこう差別がいっぱいあるという、当たり前だったわけですね。だから、敬語、たくさんあるわけです。まあ、その点、外国語を見たらですね、誰でも言うでいいんですね。だけど、目上の人にあなたって言ったら、とっても怒り出すはずです。会社の平野社員が社長に向かって、あなたはこうしたんですか？何を言うんだって、立ちどころに怒られるでしょう。あなたっていうのは敬語のようなけど、自分と同じか下のレベルに対して言うわけですからね。大体その、敬うために、社長とか、課長とか、そういうように言わないか、ということになってますね。それは、そういうことによって、相手をどっかくすぐるところがあるわけです。褒めてると。相手も喜ぶ。で、同じような故障で言わないですね。特別な人だけ、特別な故障で言うと、その人におべっかを使っていることですね。尻尾振ってることなんです。そういうふうなことはやめないといけないわけですね。まあ、そういうことで、 なるべくと言ったこと、いや私があちらこっちみんなそれ言おうから、この度ごとに言ったらですね、煩わしくて仕方がないんです。肝心の話もそちらの方だから残ってしまったりするということはある時に分かってしまってですね、それから私はもうあんまり言わなくなったんですね、あちらこっち、それからまあそういうふうな気持ちがあるということを必要な場合によってははっきり言っておきますけれども、北海道とか山形どこ行ったってですね、講話をする人は当然先生というのはこれは当たり前なん、特に自分が教えてもらう人に対して先生というのはそれが当たり前当然だと、教会では牧師先生と言わなければいけないというのが当たり前になっています。まあ教会でもその点は同じですね、大学の先生方が多いためにそういうことであったわけです。でもだんだんともそういうことは、全国大会のような時にはですね、自分は先生と呼んでも他の人って何も関係ないからですね、だから司会者は一律に誰それさんと呼ぶというふうにもしてやるわけですね、ああいう全体の会の場合では、個々の場合においてはそういうことがあります。でその理由を言ったら説明に相当時間がかかるんですね。聖書の箇所で言ったらどういう弊害があるか、どういうふうな利点があるか、その過去のどうか、他の世界はどうか、台湾では中国では先生という、韓国では先生ということはどういう意味がある、本当に時間がかかるから、結局今言ったようにそういうふうなことで時間がかかってしまって、肝心の中心的なメッセージがですね残らないで、そんなことばっかり残ってしまう、それ何のために言ったのか分かりませんですね。だからもうそういうことも言わなくなっているわけです。でまあやはり立法的に決まりとか言ってですね、言うなとか言ったら仕方ないですね、気持ちがそうでないのでですね、今したらいい、機械的に言っても仕方がないことですね。だからそういうふうにある程度自由にもしてやるわけですが、他の人にもですね、その人の地位とか社会的なことだ考えてですね、今こうしたら相手が喜ぶだろうと、相手が喜ぶだろうっていうのはそういうふうな喜ぶような心情があるだろうと、ある意味で見下してるわけですね。ある意味で失礼なことなんです。こんな言っといて相手が喜ぶだろうと見下した上で、誰ぞの方で特別な敬語を使ったり腰を使ったりするということになりますね。それから自分がそんなに浮かれた、怒られたと困る、腹立てられたと困る、自分が傲慢だと思われたと困ると、そういう言い方から考え方からですね、言う場合もありますけれども、相手から教えてもらうんだから先生だというんだったらですね、ここにおる人たちみんな互いに本来教え合う中であるはずなんです。それぞれの病気、それぞれの経験がある。勉強は例えば私の場合だったら、たくさんほら本も買って読んできたと、家で金目なのと本ぐらいしかないというぐらいですから、それは知識においてはですね勝ってるけれども、私が経験したことがない、あるいは出会ったことのないいろんな問題、それをここにおられる方はそれぞれ持っている。だからそれぞれの方がですね、それなりの立場から互いに教え合うということができるわけなんですね。ですから講師に来た、なんかの大会です、講師に来た人だけは先生と、そんなことはいけないはずなんです。他の人が言っても学びたくありませんと言っていると同じことになるんですからね。だから本当はイエス様が先生で、イエス様のことを少しでも分かっている人、あるいは誰でも教えてもらえると、そういう意味で同じように腰をするの本来は望ましいということではあるわけですね。習慣になっている人、これはもうある意味で、いちいち何しなさいと言って物事しょっちゅう言わないかんから、もう言わないだけのことなんですけども、そういう意味があるということをですね、知っておいてもらったらいいかと思いますが、私が市民クリスマスの実行委員会というのがありますね。牧師さんが大方なんです。それから教会の、責任者に近いような人、長老みたいな人、20人近く、牧師さんがみんなを言えるからですね、当然先生という、私だけが全ての牧師さん誰さんと言ってるから、最初はですね変な顔する、何やの人は、牧師さんをさんと言うと何なのっていう感じですね、そういう人を思う人もいますが、終始一貫しておればですね、あの人はそうなんだというふうになってくるわけです。これはだから一貫するかどうかですね、そういうことです。だから先生と呼びながら密かにこう言うと相手喜ぶんだ、そういうことこそ相手を見下しているわけなんですよね。だからそこら辺はよく考える、誰それさんと言ったから決して相手を見下しているんではないということは、いつも関わっていれば分かることです。そういうようなことですね。ちょっとこれは余談のようなけどですね、そういう身近なところの中にもですねあるわけです。誰とでもから教えてもらいたい、教えるということで、それぞれの人にですね、こういう習慣の場でも感謝をするということであるわけですね。はい。それで、そういうふうに対照的な道は、人が嫌がるようなところ、 目立たないようなところにあえて自分から進んでいくということ、これがまあ本来ですね、キリストの道だというわけです。だけどそれはもう、まあ、本能みたいなものに反することですね。子供の時から今言ったように目立ちたい、褒められたいと思うわけなんだから、褒められたくなると、見下されるとそういうところに行こうやう気持ちは起こらないはずです。で特に男の場合だったら、男の人は会社でとか職場ですね、地位が上がらなかったですね、奥さんが心があんまり良くなくて、どうしてあんた他の人上がってるじゃないかというふうなことを言い出す。こうしたら家からも責められるし、職場からも見下されるということが起こりますよね。だから余計必死になるということも起こるわけです。でそういうふうな誘惑を断ち切るっていうことは、よほどの強固なものがなかったらですね、家族もあいたら敵に回してですね、職場も敵に回すということになりかねないわけですね。でこれはやはりキリストがうちにしっかりおらなければ、一時の気持ちなんかではとてもできないことですね。人から見下されても構わんなんていう心情は、これは私自身がですね、全日制の高校へすぐに、若い間すぐに最初赴任して4年間停止で移動しましたが、しかも昼間の停止で一番楽なところだったんですね。普通は山の方の偏僻なところに行かされるわけです。私は最初から、まあ臨時の期間もなかったということもあって、すぐに昼間の一番楽なですねところへすぐに、それからすぐに全日制行きました。昼間のですから、そのまま終わったらもう、まあ、全日制ですね、おとなしくしちゃったらそれもチームと上がったかもしれないですね。でそういうのを全部投げ捨てるっていうつもりでですね、夜間の高校へ特別に希望していったわけです。でこれは普通はそんなことは考えられないから、ちょっとなんでそんなことをって言われたわけですね。周りから校長さんからも言われたわけです。でわざわざ呼び出してくれたわけです。そんなふうなことを希望したら、あんた将来を全部傷つけてダメにしてしまうと、あんまり世間知らずだから言うなよと、私が親切心から言ってあげるんだと、そんな希望出したらダメやとで、ね、そこまで言ってくれたんです。で私はあえて断ったら、またまた言ってくれてました。それぐらい一般的にはそんなことをしたら世間知らずでしてるんだと思われたからですね。でそれをまあ強く拒んで、わざわざ教育委員会の特別面接までして、そしてどうしても夜間に帰ってくださいと言ったわけですが、そういうことをまでする気持ちっていうのは、何かがですね、うちにある何かがそういうふうに迫ってくるからです。だからこの世で有名になると地位があるけど、全然この、まあ、願わない。もしもそういうことは伝道のためにここ教員になったんだから、そのためには地位が低い方が楽できるんですね。高くなったらいつも例えば職員室でおらなきゃな、生徒と交わることはできないわけです。だから私は何とかしてですね、生徒と自由に交わるために地位は一番低いところで、そういうことを見先でいつも、言ったわけです。でそういう気持ちも、ここで言うような、あえて、この世のみんなが求めることをあえて捨てたということであったんですね。でそこに神様は、私が予想もしてなかったような祝福を与えてくださったということだったんですね。ですからここの問題は、私にとっても非常にこれはリアルにですね、これは本当のことであった。この世の栄華を求めればですね、本当の良い実りっていうのはないとですね、むしろこの世の栄華を捨てたところにですね、神様からの良いものが与えられるということであるわけです。それに、はっきり対照的なんですね。そのどっちかはっきりと、どちらをしっかり選ぶか捨てるか、その度合いの強いかどうかによって、確かに祝福も違ってくるということがあると思います。だからこれはそれぞれの人が心の中で決めることですね。外側から見てこの人はこっちを自分選んでないとか、それは分からない。その人の心の状態がどこまで成長しているか、どれだけキリストが住んでくださるとか分からないわけです。で、それはキリストは住んでくださらなかったらできないことです。続かないことです。で、後で必ず後悔をするはず。後悔。あんなこと住んでなかったと。いうふうにですね。だから、人を見て批判をしたりですね、あの人はこっちばっかり選んで、そんなことを言ったらいけないことで、それはできない。自分がどちらを選ぶかという問題なんですね。そうして、毎日がいつもこういう誘惑との、戦いでもあるというわけです。 で、こういうふうなことは聖書の中にも、例えば一番有名な人モーセという人にもよく現れているわけです。モーセという人はですね、自分であのような英雄になるような道をですね、自分が過ぎたから、自分が有名になりたいから、ああいうふうにですね、解放者としてなりたいとか言ったんでは全然ないわけです。そんなことは全く求めていなかった。モーセはですね、最初はエジプトのいわば王子として育てられて、だけどふとある時に自分は実はエジプト人ではなくてイスラエルの子供だと分かってから、イスラエル人の同士の紛争とかの時に力で助けようとして相手を殺したと、悪い人、それが見つかって自分の命も危なくなって遥か遠くまで逃げていったんですよね。命からがら砂漠を越えて逃げていった。でそこでですね、自分の力がいかに脆いかを思い知らされて、そこでそこの地元の人と結婚して羊飼いをのどかにしてたわけですよね。そういう戦いに神様の声を引っ張り出したわけです。でモーセはそんなことは絶対私ダメだと、もう口も達者でないし何ができるのですかと、で何度も断ったけど神様が無理に引っ張り出したわけですね。モーセ自身がそんなこと有名になりたいと思ったんでは全然なかったということが聖書にもはっきりと書いてある通りです。でそれとかイスラエルの歴史で初めて王になったあのダビデですね。ダビデも、ここでもずっと前に学んだし、別の家庭集会でも学んだことありますが、そこでもよく調べますと、ダビデは徹頭徹尾ですね、自分が王になりたいとかいう気持ちでしたんでは全然なかったのが、聖書はずっと初めから終わりまで書いています。サウル王、ただ羊飼いの子供だったんですね。でサウル王にあのペリシテ人のゴリアテをやっつけたから、石だけでそれ取り立てられたんですね。音楽もできた。で一生懸命王に奉仕してたけれども、だんだんともうその力発揮していったもんだから、王がですね非常に妬んでダビデをこういうふうに殺そうとするようになったんですね。もう繰り返し繰り返し追っ手を差し向けて、ある時の家でですね、夜のうちに闇討ちを仕掛けようと、その奥さんがですね、窓からすり寄せて逃がしたとか、それぐらいしてもですね、ダビデは全然この自分に敵対する王をやっつけようとはしなかったわけです。憎もうとすらしなかった、絶えず逃げるばっかりだったわけです。そういうふうにしてですね、ダビデという人が全く王になろうというふうなんですね、王を押しのけて王になるのことはなかったということが非常に、丁寧に書いてあります。他の国の歴史、日本の歴史だったらですね、自分の主君をも殺して散奪するということはもうしょっちゅうあることですね。そういう書き方を見てもよくわかるわけです。で、私たちはこのように、さまざまなもの、華やかなもの、きらびやかなもの、そういうものが氾濫しているんです。でもそれを置いて、目に見えない神様を見つめてですね、人が嫌がるようなところ、評価してくれないようなところに相手に行こうという、そういう気持ちはテレビばっかり見よったらとても生まれないわけです。さっき言ったようにテレビなんていうものはですね、そういう華やかなものばっかり映し出すからですね。まあ、そういうふうに、この8節で、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えようと、この言葉ですね。でこれは申命記にあるので、どこから引用したか、ぐらいはちょっと知っておいてもらった方がいいですよね。申命記の6章の10です。291ページですね。291ページ。6章の13です。13。 ここにあなたの神主を恐れ主にのみ仕えなさいと、この部分ですね、ですね、あなたの神主を恐れ敬う主にのみ仕えなさいと。でこういうふうにですね、このイエス様の2番目の試みもあえて自分の言葉でなくってすでにある旧約聖書の言葉を使って引用されてサタンを追い返したと。これを見てもですね、旧約聖書の重要性っていうことを一方では言ってるわけなんです。ですね、イエスが用いた聖書の言葉っていうのは今のように新約聖書なかった時代ですから旧約聖書なんです。ですね、旧約聖書だけでもこのようにサタンの力を追い散らすことができるというふうなことをここからも読み取ることができるほどですね、神に対する確たる信仰があればですね、こういうふうに神の言葉っていうのは大きな力を発揮すると。まあ、そういうふうに短い言葉にしっかりすがっておったらサタンは離れるということです。でそういうことのために私たちもここに集会ごとで神の言葉を学んで心の中に刻みつけようとしているわけです。何か弱かった時にそのことを思い出して、朝起きた時でもまずやはり、主の祈りとかですね、詩篇の23とか覚えやすいことを言って、そして祈りを込めるとどっか良くない霊的なものが退けられるということがありますね。そういうことを毎日の生活の中で、続けていけたらと願っているわけです。はい、以上です。